このラジオですね、10回に1回、スペシャルウィークというのをやっておりましてね、もう数えること、今回の放送で610回なんでね、今回61回目のスペシャルウィークとなっております。スペシャルウィークって何するのよって話なんだけども、まあいつもはね、日常あったこと言ってますよ。今週何やったね、ああだこうだって話をね、まあなんかね、調子いいことばっかり喋っておりますけども、スペシャルウィークはですね、こういう日常ではやらないような、ちょっと特別なことをしましょうと。ね。ちょっと一歩踏み込んだ、えいやと。ね、そういう放送をしましょうよというね。まあ、ところでさ、やっておりましてね。もうだから今回で61個目のスペシャルなわけ。もうないよ、ネタが。だいたい人間61個ね。まあだから前回まで60個だよね。60個も特別なことをやったらさ、なくなっちゃうって。そりゃ、ねえ、あります？みんな。そんな、今思い浮かんでさ、60個ぐらいさ、特別なことってある？ないよ、もう。11年かけてそれをもう60個やってきちゃったんだから。もうないんだよ。ね。でもやんなきゃいけないと。ね、スペシャルウィークなんだから、誰が決めたんだかわかりませんけどもね、私が決めました。で、スペシャルウィークなんだよね。やんなきゃやんなきゃと特別なことなんかないかななんて。でも全然出てこないからさ、今週、オンライン飲み会とかをね、ちょっと YouTube ライブの方で開催しまして、リスナーの皆さんね、集まってもらって。で、そこで、なんかないかねと。スペシャルウィークなんかないかねなんて話をさ、魚にね、酒飲んで、とかやったんだけどさ、なかなか出てこなくて。出てきてはいるんだよ。いろんなのあったの。あったんだけど、いや、今日の明日でとかできんかなみたいな。ちょっと二の足踏んじゃうな、みたいなことがいくつかあって、どうしよっかななんて思ったわけ。で、それが金曜日、いや、土曜日かな。土曜日にオンライン飲み会やって。いや、本当はだから日曜日に、何かやってね、その特別なことやって、で、月曜日喋ろうって。いうつもりだったんだけど、土曜日に、その案がなかなか出てこなくて、しっくりくるものがね。いや、どうしたもんかいのと思って、その次の日、日曜日だよね。日曜日に、ま、競馬の放送したんだよね。久しぶりに。で、競馬、まあ、珍しくさ、競馬当たって、ねえ、まあ、うんこみたいな配当だったんだけどもさ。で、そんな競馬の放送したりとか、パズドラの放送とかしながら、また、スペシャルウィーク何したらいいんだろうな、つって、いう話をしてたわけ。したら、とある、リスナーの方がですね、無人島があると。猿島っていう無人島があるんだけど、そこ行ってみたらどうかなっていうご意見いただいて。ちょっと面白そうじゃんと思って。で、調べたの。意外と近いんだよ。神奈川なのね。行けんなぁと思って。で、でもそのタイミングで日曜日の夕方なわけ。日曜日の夕方だからもう、まあ、行けないわけよ。日曜日は。じゃあもう月曜日だなと思って。月曜日朝一で無人島行って、で帰ってきて、でラジオすると。で、もうスペシャルウィークは無人島の話だなと思って。っていうところにね、ちょっと自分の心の中で決まりまして。で朝一で無人島かと思って、無人島行ったことねえしなと思ってさ、どんなもんだか全然わかんないけどさ、まあなんかね、東京湾唯一の無人島っていうところでさ、猿島ってのあるのね。猿はお猿さんの猿、島は普通のね、島国の島、猿島ではなく猿島ね、濁らないっぽいんですけどもね、っていうのがあってさ、じゃあもうここ行くぞと思って、 ね、特別感ね、欲しいなと思って。なかなかないじゃん。いいじゃんと思って。だからちょっとね、今回は、猿島というところにね、行ってまいりましたので、まあ、ちょっとそこのね、お話なんかを、ちょっと今回はスペシャルウィークとしてね、お話ししていこうかなと思いますから、まあ、夏ね、まあ、暑いから、ちょっと熱中症とかね、気にしながらじゃないと、なかなかこういうところはいけないですけどもね。まあ、秋とか、ね、涼しくなってきたらね、より行きやすいかと思いますから。もう今回、猿島、ね、どんな感じだったかっていうね、どんなことが起きたのかと。ね、そして、その後のアフターストーリーね、いろいろあったりしますから。まあ、その辺もね、いろいろお話ししていきたいと思いますんでね。今日もね、まあ、ちょっと長いお話になると思いますけどもね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、今日は、無人島、猿島スペシャル、というところでね、まあちょっと、重い腰を上げて、ね、無人島行ってきましたから、まあ最近ね、本当寝てるのがベースで、ね、横になってるのがベースで、で、横になってない時に、起き上がってるみたいな。そういうね、生活をこの2ヶ月しておりましたけども、ようやくですね、私もハイパーネガティブ期、まあ、ハイパーネガティブ期ではなかったよね。超ハイパーネガティブ期。もうハイパーネガティブ期の向こう側行っちゃってたからさ、戻ってくるのに時間かかっちゃったんだけども、2ヶ月経って、ようやくちょっと戻ってきた感があります。なので、無人島にもね、ちょっと行ってみようかというね、ところにもなりましたから。で、そんなんでさ、まあ行くは行くと。で、いろいろ調べました、私ね。行く前に。で、この猿島っていうのがどこにあるのかっていうと、横須賀中央駅ってのがあるんだけど、そこから徒歩5分ぐらいのところに、三笠ターミナルっていうね、ところがあるの。まあ、漁港みたいなところだよね。その、船が止まってるところなんだけど。で、そこから船が出てって、で、それで無人島に行けますよっていうものだから、まあ、横須賀中央駅ってどの辺にあるのっていうと、まあ、横浜から、ね、ちょっと、電車乗っていけば、着きますよっていうところなので、まあまあ、都民だったりとか、神奈川県民だったら、ね、まあ、てか神奈川県民だったら、意外と行ったことある人、多いんじゃないかなと思うんだよね。なかなかないじゃん、無人島。したらさ、行くよね。でも行かないか、逆に。俺もともと埼玉県民だけどさ、埼玉県民だけど秩父とか行かないもんね。そういう感じじゃない？なんか長瀞遺跡とか行かないじゃん。ライン下りとかしないじゃん。そういうことじゃない。川越とか行かないじゃん。小江戸とか見に行かないじゃん。そういうところで、別に神奈川住んでても猿島行かないかな。まあそうだよな。だって俺、都内住んでるけどさ、で今渋谷ですけど、別に、東京タワーとかも行かないし、 それこそね、もういつも出てこないあれだけどさ、634メートルのあのタワーあるじゃん。スカイツリー。ね、スカイツリーが全然出てこないんだよ。もう俺の中に馴染んでないんだよ、スカイツリー。スカイツリーまだ一回も行ったことないから。よくないですね。都内に住んでいるのに。だから意外と、ね、神奈川の人は行くんじゃなかろうかと思うけど、行ってないかもしれないね、猿島ね。まあ、そんなわけで、ね、ぜひ、皆さん、東京湾唯一の無人島ね、猿島っていうのがありますと。で、横須賀中央駅というところにありますよってところでさ。まあ、ちょっとこれね、行ってきましたよというところなんだけど。で、場所はそんな感じ。でさ、じゃあ船ってどのぐらいの頻度で出てんのって話なんだけど、これがですね、朝9時半から出航してますと。これ猿島行きね、9時半、まあ、9時半、10時半、11時半、12時半、13時半、14時半、15時半と。全部1時間ずつ。で、15時半でラスト。で、帰りは帰りで、まあ、ちょっと15分ずつずれて、帰りが出てますよと。まあ、だから、9時45分、10時45分、11時45分、12時45分、13時45分、14時45分、16時と。最後だけちょっと違うんだけどね。っていう感じで。だから、朝一番で行くんだったら9時半のやつに乗って、一番最後の帰りで行くんだったら、16時の船に乗るというのが、まあ、マックス楽しめると。ね。マックス滞在時間というところでございます。で、特に、この猿島っていうのは無人島なので、泊まれません。特に泊まる施設とかもないので、絶対に帰らないといけないという、ね、そういうところになっておりますので。なので、まあ、遅くても16時には出ないといけないと。余裕だなと思って。朝9時半に行って、16時まで堪能して、で、帰ってきたとしても、全然ラジオに間に合うじゃんと思って。完璧だなと思って。ねえ。だから、スペシャルウィーク、月曜日当日に無人島行って帰ってきてからラジオ。もう全然問題なし。だからもう完璧だと思って。行くしかねえと思って。ね、そんなんで猿島なんですけども。で、一応ね、何があるか分かんないから。猿島でさ、出会いがあるかもしれないじゃん。まあ、ないか。平日の月曜日なんかに出会いなんてないかなんて思いつつもさ、いや、分かんねえ、あるかもしんねえと思って。で、俺最近ヒゲ生やしてるからさ、でヒゲボーボーなわけ。で、その、オンライン飲み会とかもした時にさ、みんなに言われんの。もう、不老者みたいって言われるわけ。だからさ、整えようと思って。ちょっと、綺麗なね、髭。竹の内豊かのようにさ、なりたいなと思って。ね、最初は俺山田孝之さんとか、キアヌ・リーブスとかね、そういうところだったけどさ、やっぱ現実見たら牧原紀之さんになってるわけ。それ良くないから。ちゃんと髭を整えて、竹野内豊さんのようになるというところでさ、結構まあ、家にねヒゲトリマーなんていうさバリカンみたいなのがあるからさ、でそれで3ミリぐらいにしてさ、6ミリとか長いところ6ミリで口ヒゲのところは3ミリとかでさ、カットして、で結構整ったなと思って、清潔感出たなと思ってヒゲだけどつって、でまだね頬のヒゲが生えてんだけどさ、まあいいだろうと思って。ね。頬のヒゲも、ちょっと短くはしてね、さっぱりしながら、整えまして。で、これで何か出会いがあってもいいと。でさ、俺、あと足の爪とかさ、結構伸ばしっぱなしだったりするのね。もうめんどくさくて足の爪を切るのが。でも出会いがあるかもしんないじゃん。ちょっと見なりというかさ、 少しなんか清潔感出しておきたいなと思ってさ、足の爪も切ろうと思ってさ、足の爪切ったりとかして、ね、そんな前の日にね一応準備してさ、であとはまあ持ち物なんて特にないですよ。別にまあ小旅行ではあるけどもね、だいたいね家から何分ぐらいなんだろう、電車でうちの最寄りの駅から横須賀中央の駅までが、1時間40分ぐらいかかんのよ。でそっからその漁港まで15分ぐらいかかってって感じだからさ、まあまあかかるんだよね。まあ気持ち小旅行よ。なので、うん、でもそんな荷物もないし、何持ってったかな、帽子とかね、熱中症になっちゃったやだからね、帽子とか、あとあれですわ、まあモバイルバッテリーとかそのぐらいじゃない。あとまあもしかしたらね、動画とか撮るかもしんないから、iPhone 用の、そういうちょっと自撮り棒的なやつとか、を持ってったけど、そのぐらいで、あと、まあ、折りたたみ傘か、急なね、雨降っちゃうと思って。だから、ほんとちっちゃいリュックに、ちょっと入れて、ね、なんか、トートバッグとかだとさ、なんか、だるいじゃない多分、島を散策するときに、やっぱリュックの方がいいかなと思って。ちっちゃめのリュックでね、全部入れて。でそんなんでさ、準備万端よ。そんな感じでね、前日準備して。でもなんかあれなのかね、遠足の前の日みたいなところでさ、ウキウキしてんだか、なんだかわかんないんだけどさ、3時半ぐらいには布団の中入ったんだけど、ベッドの中入ったんだけど、なんか寝つけなくて全然。で結局寝ついたのが5時半ぐらいなんだよね多分。でさ、猿島行きのね、船が9時半じゃん朝。まさすがに9時半間に合わないなと思ってたから、一応目覚ましの方は朝7時半に一応つけておいて、まあ、7時半に起きて8時ぐらいに家出て、で1時間40分ぐらいで駅着いて歩いてみたいな、まあ、感じで朝飯ちょっと食べてみたいな感じだったら、まあ、10時半ぐらいのね船に乗れるかななんて思ったんだけど、なんだかんだで、朝起きたら、8時半だったので、目覚ましはね、私30分おきにね、かける派なんでね、7時半からね、ちょっと何回かに分けて、7時半、8時、8時半、9時、9時半ぐらいまでね、目覚ましかけといたけどもね、結局8時半で起きれたので、8時半で、起きて、朝一、ね、目覚めのレッドブル飲んで、目を覚まし、よっしゃ行くかと思って、で、準備して、で久しぶりだからさ、遠出するのもさ、あと基本的に何、まあ、ご近所しかね最近歩いてないからさ、基本的にはもう帽子かぶってるわけ。でもさ、一応ねちょっと外出するし出会いがあるかもしんないとかちょっと思ってる俺がいるからさ、帽子かぶっちゃダメだなと思ってさ、一応ね久しぶりにまた奇跡のスタイリング、まあ、髪の毛をセットしたりとかしてさ、久しぶりだなと思って、だいたいハローワーク行くときか、まあ、人に会うときとか以外はもうセットしないから、髪の毛基本的に帽子かぶっちゃってるから、セットするの久しぶりだなと思って、一週間ぶりだなとか思って、でセットして、で9時に家を出ようというところでね、無事ちゃんと出れまして、9時によかったと思って、でそっから、まあ お時間、1時間40分くらいかけてね、横須賀中央駅まで行くわけなんだけど。で、一応ね、まあ、道中長いわけですよ。1時間40分も何してんのって話じゃない、電車の中で。まあ、基本的にパズドラしておりますけどもね。だいたいパズドラ、移動中はパズドラか2ちゃんのまとめサイト見てるんだけど。本当はね、Kindle とかもね、持ってったわけ。電子書籍。まあちょっと電車の中で開かなかったね。パズドラしちゃった。ね、まあそんなね、感じなんですけども。まあ普通に最初、地下鉄乗って、メトロ乗って、で行って、渋谷まで行って、で渋谷から東急東横線乗って、で、東急東横線で横浜まで行って、で横浜から、京急かな、京急のやつ乗って、横浜中央に行くというね、そういうルートだったんだけど、で途中でさ、ふと思い出して、あのパズドラしながらちょっと思い出したことがあってさ、ついこの間前の職場のその人から電話がかかってきてね。で、まあ、前の職場の人からっていうか、前の職場からだよね。前の職場から電話がかかってきて。なんだろうな、ちょっと思ったんだけど、ちょっとスルーしたわけ。だから乗り気じゃなかったからさ、電話出なかったんだけど、で、それを思い出してさ、で、1時間40分もさ、電車乗ってて暇じゃない。で、パズドラも飽きたからさ、そういえばそんなことあったなって思い出してさ、ショートメッセージでね、その電話くれた人にさ、この間は電話出れなくてすいませんでした、なんかありましたか、でショートメッセージ送ったらさ、電車乗ってる時にさ電話かかってきて、あ、ちょっとごめんねーって電話来てさ、大丈夫って言われて、今ちょっと電車ですつって、あ、そうつって、でちょっとだけつってね、話でさ少しだけ話したんだけど、まあ、なんかね、前取引してた、お客さんの件で、ちょっと一個で確認したいことがあって、つって、言われてさ。で、あれって覚えてるつって、多分、あれ、あの話じゃないですかみたいなって言って、ああ、そうかつって。わかった。ね、ちょっとすっきりしたわ、つって。よかった、つって。で、一応ま、解決はしたんだけど。で、その後、話でさ。最近どうつって。暇してるって話になって。で、もし暇してるだったら、まあ受かるかどうかわかんないけど、ちょっと、面接でも受けてね、また戻ってきたらみたいな、いう話されてさ。いや。大丈夫っすみたいななってね、9月ぐらいからちょっと新しいところね探していこうかと思ってるんですね、大丈夫っすみたいななったんだけどさ、嬉しいよね。でもね、そうやってまたね誘ってくれるっていうところは、わざわざ電話してきて、そのね、もちろんそのお客さんの件もあったんだけど、お客さんの件って多分大した話じゃないんだよね。だから、そのお客さんの件も、まあ、含め、ね、それを口実にかもしれないけども、そうやって、もし今ね、暇してるんだったら、ちょっと戻ってこれるかどうかわかんないけども、ね、面接受かるかどうかわかんないけど、ね、ちょっと戻ってくる気ないみたいな、いう風に、またね、言ってくれるっていう、すごいありがたい話だなと思って。まあ、丁重にお断りではあったんだけどもね、嬉しいよねっていうところでさ。ね、まあなかなか、まだ社会復帰はね、難しいところありますからね。ちょっと頑張ってね。ちょっとハードルの低いね、働き方をね、していきたいなと思いながらもね。まあちょっと無人島行くからと思って。私はこれから無人島があるからと思って。じゃあそんなんで失礼しますってね。電話は切りまして。で、またパズドラ戻るっていうね、感じだったんだけど。 で、そんなんでさ、まあ、ね、ちょっとしたアクシデントとかね、そんなありながら。で、まあ気がつけば、まあすぐだよね。都内から、なんか、快速みたいに乗ってくともうすぐ着いちゃうって。1時間40分なんてあっという間よ。まあちょっとしたね、パズドラも何周かしてれば、ね、着いちゃいますから。で、横須賀中央駅、着いて。着いたのが、10時45分ぐらいに着いたのかな。そう、10時45分ぐらいに着いて、で、そっから15分ぐらい。まあ、その漁港っていうか、その港というか、鳩場というか、で、ところまでちょっと歩かないといけないんだけど。で、そこまでちょっと、まあ、歩くんだけど、遠いなぁと思って。ね。ちょっとパズドラしようと思って。駅でね、ちょっとパズドラして。あ、暑いからさ、だから、だって次、ね、出港がさ、11時半なわけ。で、10時45分から15分で着いちゃったら30分待ちぼうけじゃない。30分炎天下なんか待てないじゃない。だからもう早く行き過ぎてもあれだなとか思って。ちょっと駅でパズドラしてたんだけど。ま、さすがにと思ってさ。11時になったから。15分潰したからさ。じゃあもうちょっとさすがに行こうかなと思って。15分くらいだったら炎天下なんか待てんだろうと思って。で、歩いて。そしたらなんか15分かかんないぐらいだね。で、その乗船する場所まで、着きまして。で、そこが、さっき言ってた、三笠ターミナルってところなんだけど、三笠公園ってところの横にあるんだけど。で、そこを見たら、まあ、なんか建物が建ってるわけ。三笠ターミナルっていう、猿島ビジターセンターってのがあって。で、そこの中に、まあ、チケットが売ってたりとかね、するわけ。だから、意外と早く行ってても、中、クーラーとか効いてるから、全然ね、休めたっていうのね、あったんだけど。まあ、よかったと思って。で、ついて。で、チケットに関してはこちらで、販売してますよって窓口あるから、でそこ行ったわけ。で、大人1枚って言ってね。で、金額なんだけど、無人島行くのにいくらかかんのって話じゃない。ね、無人島行くのに、料金が、まず、船の代金、1400円かかります。で、猿島に入る金額ってのがあって、猿島公園入園料ってのがあるんだけど、これは200円かかります。なので、ちなみに、船は、さっき言ったその1400円っていうのは、往復の金額が1400円。だ片道700円です。で、猿島公園入園料が200円。なので、結局合わせて1600円が、かかります。というものです。安くない？結構。無人島ってなかなか行けないじゃん。そんな中さ、無人島にさ、1600円で行けるんだよ。結構面白い体験だよねと思って。で、安いよねと思って。いいじゃんって。ちょっと思いつつ。で、大人1枚って言ったんだけど。で、したら1600円って言われたんだけど、そうだと。私は、これだけではね、収まらないぞって。何かというと、俺事前にね、ちょっとホームページとか見てて、気になってたんだけど、探検ツアーってのがあるんだって。で、探検ツアーっていうのが、600円するんだけど、 600円するんだけど100円安くなるらしいのよ。そのなんかセットで買うと、ね、乗船券とセットだと、100円安くなるらしくて、だから普通だったら1600円プラス600円だ2200円のところが100円安くなって、2100円になるということだったので、でしかもそれを、セットでチケット買うと特製チケットがもらえると。で特製チケットって何なのっていうと、ヒノキの素材を使ったチケットっていうのがもらえるよっつって、まあ、それ欲しいのみたいなところもあるんだけど、いやなんかねせっかくだからと思って、でそんなんで安くもなるしね、そういうちょっと特別感もあるしと、でそんなんで窓口の方でなんかツアーがセットになってるやつもあるんでしたっけとか聞いて、ありますよって言われて、でそこで、あじゃあそれお願いしますって、じゃあ2100円ですって言われて、で2100円払って、スペシャルチケットねもらいましたよ。ヒノキでできたねチケットで、ツアーの時間とかがね書いてあって、何時からみたいなねのツアーになりますよって言われて、でまあ、ツアーって何なのって話なんだけど、何やら猿島の、まあ猿島を知り尽くしたガイドの人が45分間島を案内してくれるっていう、そういうツアーがもうあるんだって。しかも600円っていうね、破格なんだけどさ。でそれが猿島探検ツアーっていうのがあると。でそれ知ってたから、で俺はちょっと考えたわけ。これに参加したらもしかしたら出会いがあるぞね。若干一人でね来る女の子もいるでしょ。でそこでツアー一緒になってみたいな、そういう運命的な出会いがあってみたいな。で俺がマスク外したら、あおひげ素敵ってなって抱いてってなるかもしんないじゃん。わかんないからね、人生どこで何が起きるかわかんないからさ。だからツアーだなっていうのもあるけど、まあ普通に、無人島行って何するってわけでも正直なかったから、無人島ぐるぐる一人でさまよってもわけわかんないじゃん、多分。だから、ツアーだなと思ってね。うん、まあそっちの方がね、まあ大きいんですけど。で、そんなんで、ツアーを、まあゲットしましてね。で、まあ、11時15分とかにはもうね、その場所にいたんですけども、その乗船するところのね、その目の前にあるそのチケットとか売ってる建物には、売店とかがあったりとか、あとカフェとかがあったりとかして、1階とか2階とかがあってね、もうクーラーもすごい効いてるし、その待合っぽくなってるから、座れたりもするしね、いいよね、結構良かったんで、まあ早めにね着いたらそれはそれでね、ゆっくりできるかなと思って、その海見ながらね待てるよみたいなところもありまして、でそんなんで時間が来てさ、でこのセットツアーと乗船券のセットを買ったお客様は、先行乗船ができるという特典がついておりました。これ知らなかったんだけど、だからこれセットで買ってない人は後からなんだよね乗るの。なので先に場所取りができるんだよこのセット組は。なので、時間が来ましたよ、11時25分ぐらいかななりまして、皆さん乗ってくださいねってなった時に、じゃあまずセットのお客様からつってね、で乗ってくわけ。でも2階の まあ、1回2回があるような、大体何人ぐらい乗れんだろうね。100人ぐらい詰めれば乗れるみたいなぐらいの船なんだけど。で、それで、まず、最初に乗った人は、2階の席行って、2階の先頭のところまで行って、で、そこで席取るというのが、一番特等席っぽくて。で、俺もね、みんなについてって、チケット組にね、ついてって。で、2階の先頭のところに座って。で、で、待ってたんだけど、これ、よしあしだなと思って。なんだかんだ、今日も天気良かったのよ。超日差し強くてさ、もう熱中症なりそうだったのね。で、先に乗ってんじゃん。それまでは、その建物の中で涼しくいたのに、先に乗船するからっていうので、外出てさ、で、先に乗ってさ、で、後から乗ってくる人待ってるわけ。もう、暑くてさ、日差しに当てられながらさ、もうずっと待ってんの。で、しかも、俺、船酔いとかしちゃうわけ。乗り物酔いしやすいのね。だから、できる限り船乗ってる時間なんて短い方がいいわけじゃん。なんだけど、先行乗船ができるから、他の人よりも、ねえ、より長く船の中にいなくちゃいけない。船に乗ってなくちゃいけないっていうね。あ、これちょっと逆に、ちょっとミスったな、みたいなね、ところありましたけど。でもまあいいやと思って。で、ちょっと船ね、ちょっとな、波と同化しながらね、酔わないように、酔わないようにってちょっと思いながらね。で、待ってさ。したら、ね、11時半になりましたと。じゃあね、出発しますよ、つって。で、船が出て行って。で、まっすぐ、ね、進んでいくわけですよ。その、もう無人島近いのよ。どのぐらい近いかっていうと、その、船着き場から、島まで、10分なの。10分で着いちゃうの。しかも別にさ、そんな飛ばすスピードでもなくてさ、普通のスピードで、船、ね、動かして、10分。で、無人島に着くっていうね。すげえな、と思って。まあ、10分我慢してればね、OK なんだけどさ。で、一応私、せっかくだからと思ってさ、ちょっと iPhone ね、出してさ、動画撮っちゃおうと思って。で、船でね、動いてる、移動してるところをね、ちょっと動画撮ったりとかしながらさ。まあ、みんな撮ってるのよ。みんな GoPro 持ってたりとかしてさ、撮ってたりとか、ね、iPhone で撮ってたりとか、みんなしてるから、俺もね、撮ろうと思って、ね、で撮ったりとかして。あと YouTube アップしようとか思って。ね、ちょっと、せっかくだからさ、無人島行ってみたみたいなさ、動画、ちょっと出せたらさ、いいじゃん。ね、ちょっと俺も、9月ぐらいからさ、また YouTube ね、ちょっとなんか、いろいろアップしていこうかななんて、ちょっとそういう気持ちになってきてるからさ、ハイパーネガティブ期、超ハイパーネガティブ期脱出したからさ、少し、ね、やる気が戻ってきてんのよ。だから、それのね、足がかりになればいいかななんて思ってさ、動画撮ったりとかして。で、そんなんで、動画撮りながら、10分、経ちまして、着きますよ。猿島。まあ、ねえ、もう無人島なんだ、ここ、みたいな、いう感じでさ。大きさ的には、まあ、神奈川なんでね、横浜スタジアムで換算するみたいなところあるらしいんだけど、ね、東京ドームじゃないよ。東京ドーム何個分じゃないんだけど、横浜スタジアム4つ分らしい。どのぐらいだみたいな話なんだけど、多分一周がね、一周 1.6 キロとかなんかそんぐらいのところ行ってた気がするんだよね。縦200メートル、横400メートルとか、そんな短い、そんな短いことある？いや、違うかな。縦400、横600かな。ちょっとわかんないけど、まあ、そんな感じの長さでさ。で、計算してもらうと、まあ、横浜スタジアム4つ分になると思うんだけども、 そんなちっちゃいか、横浜スタジアム。そんなわけねえな。で、謎なんだけどさ。まあ、横浜スタジアム4つ分は正しいっぽいよ。ね、それは聞いてた、ちゃんとね。まあ、そういうことでさ。まあ、そんなね、無人島が本当にすぐにね、目の前に現れて。で、着きましたよ、つってさ。まあ、みんなはね、じゃあ降りていきましょう、つって降りていくんだけどさ。意外とね、乗ってた、船に乗ってた乗客の人、女性多かったよ。これはね、まだ、彼女もいない、結婚もしていないね、男性諸君、朗報ですよ。女の人が多かった。まあ、カップルも いたよ。カップルもいたし、まあ、子供連れみたいな人もいたし、海外の方とかもいらっしゃったけど、女の子だけで来ているっていうのもいっぱいいた。まあ、もちろん男だけってもいたけど、まあ、比較的、女性、多め、な感じがする。気持ちね。64で6女性みたいな。まあ、その時のね、イメージなんだけどもね。まあ、そんな感じでした。で、結構若い女の子も多かったりとかして、いいじゃんと。これは出会いあるでーと思って。ね。なんて思っていた自分がその時いましたけどもね。で、それで、船から降りて。で、この、探検ツアー、猿島探検ツアー参加の人は、11時45分に、集合場所が決まってるから、そこに来てくださいねって言われてて。だから船着いたのが11時40分だから。で、もうそんな時間ないからと思ってさ。で、普通にもう直行だよね。その集合場所まで直行して。で、管理棟ってのあるんだよ。まあ、唯一あるその塔なんだけどさ、建物があって。その猿島の方にね。で、そこの3階があって、3階に集合って言われてて。で、集合して行ってさ。そしたら、じゃあこちらの方で、受付してますよってのがあって。で、受付のところにね、行ったらさ、じゃあこれ参加賞じゃないけどもね、記念品としてつって、マグネット。サルシマアイランドって書いてある、なんか、ちょっと特製バッチ型マグネットみたいなさ、のをもらって。で、あと、一緒にもらったというか渡されたのが、ガイドさんの声を聞きやすくするための、なんか、補聴器みたいなやつ。なんだけど。っていうのを渡されて。で、首にぶら下げて、なんかその大元の本体があって、そこに、イヤホンを挿して、で、それで聞くみたいな感じで。そうするとガイドさんの声がよく聞こえますみたいなね。そんなのを渡されて。で、そんな感じで、ちょっと待ってたら、じゃあ、11時45分の方、つって、集まってくださいって言われて。で、集合して。そしたらなんか、ちょっと、ビデオみたいなの見せられてさ、猿島の歴史みたいなのをちょっと見せられて。見せられてって表現もあれだよね。ね、見せていただいて。で、見てさ。で、あ、そんな感じなんだ、って、ちょっとね、2、3分、ちょっと見てさ。じゃあ、これから、じゃあ、島の方を案内していきますっていう、そのおじさんが。まあ、おじさんっていうかもうおじいちゃんだよね。が、自己紹介兼ねてね。で、そんな説明してさ。で、まあ、なんか、いろいろと場所があるんだけど、島が、横長の島なのよ。横長の島で、まあ、なんか、四角形なのかなっぽい感じなんだけどさ。で、最初ね、デッ 機にいるんで、デッキっていうかその最初の管理棟みたいなところにいるんだけど、そっから、まあ、ちょっと横に、どんどん西の方に、今、管理棟が東、一番東にあるのよ。なので、西の方に行って、で、また戻ってくるみたいな。そんな感じで45分ね、お付き合いください、みたいな感じでさ、行ったわけ。で、参加者はね、12人だったね。こっそり数えてたんだけど。で、12人で、で、特に若い女の子が単体で参加とかはなかったね。皆さん、パートナーがいたりとか、おばちゃんだったりとか、あと子連れだったりとか、まあ、そんな感じで、あと、男性のね、一人だったりとか、まあ、私もね、含めですけどもね、男性一人参加の方がね、何人かいたりとか、まあ、そんなんで、ね、何やってんだって。平日だぞって。平日の昼間からみんな何やってんだって思うんだけどさ。で、そんなんで、ツアーの方ね、おじいちゃんの方に連れてもらってさ。で、行って。でね、まあ、猿島って、何なのっていうところなんだけど、意外と歴史があって、歴史遺産が残る無人島なんだよね。で、昔は軍の要塞として使用されていたらしいのよ、猿島。で、そういう歴史とかが結構ありますよ、とか、あって。だから、歩いてくと、その、島に作られてる道とかの作り方っていうのが、なんだろうな。お城とか作るとか、そういうのにちょっと参考、そういうの参考にして作ってたりとか、だから結局その、要塞として使ってるから、その敵が攻め込んできた時とかに対応できるようにみたいなんでさ、なんか曲がり角とかもさ、次が見えないようにしてあったりとか、あと坂道とかも向こう側が見えないようにしてたりとか、そういうなんか戦う上での、有利になるように要塞としてね、そういう設計をしているみたいなのがあったらしくて、そういうのちょっと見え隠れしたりとか、あとまあ行くと弾薬庫があったりとか、で弾薬庫とかもレンガで作られたりするんだよね。よく横浜とかだとさ、赤レンガ倉庫とかあったりするじゃない。だからそういうのもね、あるのかもしれないんだけど、この猿島に関しても結構いろんなところでレンガが使われていて、でも赤レンガばっかりかっていうそういうわけじゃなくて、黒レンガっぽいのもあるわけ。なぜ黒レンガになってしまったかっていうと、レンガって1000度ぐらいでね、焼かないといけないんだけど、昔はさ、何をもって鮮度なのっていうさ、のがあったわけ。だから、火の温度とかもわかんなくて、で、失敗しちゃったりとか、ね、強く焼きすぎちゃったりとかしたらしくて、で、それが、鮮度だと赤レンガになるらしいんだけど、鮮度超えちゃったりとかすると、そのなんか黒レンガっぽくなっちゃうらしいんだって。で、だ均等にみんな全部赤じゃないよ。で、そのちょっとモザイク模様というかね、の感じで積み上げられちゃってるレンガがあったりとかして、そういうのもね、あったりとかするんだけど、で、あとは歴史が結構あるから、明治とか、まあ、もっと縄文時代から話はなるんだけど、まあそこまでな、ちょっと戻るとあれなんだけど、レンガとかのね、時代じゃないんだけどさ、昭和10年とか20年とかさ、もっと前か。とかのタイミングとかで、まあ、レンガ作ったりとかするんだけど、レンガを積んでね、やったりするんだけど、フランス積みがあったりとか、フランス積みっていうフランスの積み方があったりとか、イギリス積みっていうイギリス流の積み方があったりとかして、それが、なんていうの、 道歩いていくじゃん。で、お、レンガがあるじゃんと思って。ね、両サイドにレンガがあると思って。でも、右側はフランス積みで、あの、レンガ積まれてて、で、ふと左側を見ると、左側はイギリス積みで積まれてるみたいなのがあったりとかして。それは、その、歴史がね、ちょっと、立てたタイミング、積んだタイミングが、その、違うタイミングでやってるから、まあ、そういうね、ちょっとズレがあったりとかするらしいんだけどさ。そういう、ないらしいよ。イギリス積みとフランス積みが、一緒に見れるところとかっていうのはもう、猿島ぐらいしかないらしくて。とかね。だから、あとはさ、他にもね、なんだろう。そうだね、弾薬庫あって、あとは、兵舎。兵舎っていうのかな？兵舎。わかんないけどもね。その、戦争の、なんていうの？人。戦争の人って、あれだけどさ。その人たちがさ、休む場所だったりとか。ね、そういうのも、作ってあったりとかね、してさ。とか、そんな感じの、やっぱり本当に要塞な感じだよね。で、他は、なんか、まあ、いろんな、まあ、昭和に入ってから、まあ、明治とか大正とか、もっと前から、あるからさ。で、どんどんどんどん、チューンアップされてって、ね、現代に、まあ、受け継がれてっているんだけどさ。だから昔は石畳だったりとかそういう飛び石だったりとかするようなところも昭和に入ってからは、ね、それだとちょっと歩きづらいからとかね、いうのがあって、そこウッドデッキにしようみたいな、にしたりとかしてんだけど、でも昔ね、飛び石とかそういうのあったわけだから。ちょっと全部隠したのあれだよねって一部だけね、そういうのがあったよみたいなのが分かるようにね、ちょっとくり抜かれてたりとか、そういうのもあったりとかして、歴史をね、結構やっぱり歴史が深い。で、やっぱり戦争とかでね、使われてた要塞とし、要塞の島だからさ。だから昔で言ったら B29 とかね、そういう海外の戦闘機とか、ああいうのを相手に、大砲とかでね、そっから、大砲撃ったりとか、してたらしいんだけど、なんか、設置されてた大砲が8000メートルぐらいしか飛ばないのかな？で、B29 とかは1万メートルとか上にいるらしくて、弾届かねえみたいなのがあったらしくて、で、なんか途中で、さらにでかい大砲をつけたりとかね、したらしいんだけど、なんだかんだで B29 じゃない飛行機だと思うんだけど、その猿島からの大砲で2機ぐらいね、海外のその戦闘機撃ち落としたらしいという話もあったりとかね。この辺はもう全部ね、ガイドさんから聞いた話ですけどもね。で、他にもトンネルとかあって、もうレンガでできたトンネルがあるのよ。で、このトンネルが、名前がさ、愛のトンネルって。レンガ作りのトンネルなんだけど、まあ、通称愛のトンネルとかなんて言われて、何かっていうと、なんで愛のトンネルかっていうと、まあ、暗いんだって。昔、中に、明かりとかもなかったらしくて。だから、まあ、暗いわけよ。で、そこで、男女二人でね、入っていくと、やっぱ、寄り添うわけじゃない。とか、そんなのもいろいろあって、トンネルを抜けるところには、まあ、ラブラブになってると。ね、愛のトンネルみたいな。そんなことを言われたらしいですけどもね、レンガ作りのトンネルって。で、このレンガ作りのトンネルの中とかに、結構そのモザイク模様の、さっき言ってたような、まあ、均等にね、全部が赤いレンガってわけじゃなくてね、いろんなレンガがちょっと結構あったりとかして、そういうのもあったりね、そういうトンネルがあって、 とかそんなのもいろいろありましてですね。で、まあいろいろ進んでいきますと、そうですね、まあなんかちょっと私体力ね最近ないわけ、本当に基本的に寝てたからさ、基本的に横になってたからさ、もうこうやって体動かすことも結構少なくて、でもそんな中さ、そのトンネル抜けてさ、さらにちょっと進んでいくとさ、なんか階段があんのよ、108段の階段があんの。もう辛くてさ、でももうおじいちゃんがね、先に行ってね、こっちですよーっつってさ、説明しながら登っていくわけ。まあおじいちゃん毎日登ってるからね、多分2時間に1回ぐらい登ってるんでしょうよ、足腰強そうだからね。でも俺はさ、もう久しぶりだから、もう登山なんていつぶりだっていうレベルだからさ、登山でもないけどね、108個の階段なんて別にね、駅構内でも108段ぐらいあるでしょって思うんだけどさ、でも久しぶりだなと思ってさ、で108段登ってさ、で登った上に展望台があって、で展望台に、なんかまあ、広場があるんだよ、広場があって、そこに展望台があるんだけど、白い展望台があって、ただもうボロボロなの、古くてさ、でもう中入れないんだけど、だから展望台ってもちっちゃいやつなんだけどさ、でもなんか柵とかね、ちょっとチェーンとかね、つけられてて中入れないってたんだけど、過去にこの展望台、テレビとかで使われたことも結構あります。でどこで使われていたでしょうかみたいなさ、そんなクイズとか出たりとかしてさ、全然わかんねえわと思って、でそしたら昔藤岡弘さんがやってた頃の仮面ライダーとかで、ここが使われたりとか撮影で使われたりとかしてたんですよって言われて、そうなんだってね、ショッカーとかで、そういうねところでさ、ここが使われてましたって、つって、藤岡弘の頃のね仮面ライダーってほんと初代じゃねえかっつって、ね、古いなと思って、昭和何年代みたいな感じでさ、そんなんだったんだけど、ね、俺はもう仮面ライダーブラックの世代だからさ、ね、ちょっと初代はわからんけども、でもすごいねと思って、ね、そんなんでさ、展望台見てさ、で、まあ、ここが頂上で、そっからまあ、オーシャンビューよね、海見えるからさ、であそこがランドマークタワーだよとかさね、聞いてさ、でじゃあ戻りましょうかって戻ってって、でまあ他にもね、それでさらにまた砲台の跡があったりとかねしてさ、で戻ってで、まあ下ってで45分経ちまして、で無事戻ってきましてね、よかったよかった、こんな感じなんだなと思って、一応一周した感じだったのよ。だからあ、こんな感じだ、一人だったらもうどこ歩いていいかよくわかんなかったから、よかったと思って、やっぱ45分ね、話聞いてと思って、でちなみにこのガイドをしてもらってる最中に、特に俺写真とか撮ってないのよ、一枚も動画も撮ってないの、やっぱ迷惑かなと思ってさ、まあみんなね写真も撮ってるし動画も撮ったりするんだけど、なんか落ち着いて写真も撮れないしと思ってさ、だからこのガイドを受けながらもう一回来ようと思って、後で一人でもう一回来ようと思って、もう一回同じルートを辿ろうとか思って、でそんなんでさ、そんなこと思いながらね、45分経過して、で終わったのがだから12時30分ちょっと過ぎぐらいには、ツアーの方が無事完了しまして、で ねえ、よかったよかったと。無事ね、すべて、ね、完了でございますということ。でも疲れちゃって。暑いし。暑いし、もう、ま、一応ペットボトルでね、水分の方持ってってたから。だからちょっと飲みながら歩いてたけども。いや、それにしてもね、気温も30度ぐらいだからそんな暑くないんだけど、でもやっぱり暑いよ。日差しがすごいし、風があんまりないし。でもこれはちょっと休憩だなと思って。で、休憩するんだけど、ちょうどその管理棟のところの2階が、そういうちょっとスペースになってて、ウッドデッキみたいになってんのかな?ボートデッキって言うんだけどさ。で、そこでパラソルとかね、席が個別にいっぱいあって、そこにパラソルついてて。だから日差し避けられんのよ。だからそこでちょっと休みたいなと思って。じゃあでも休むんだけど、お腹もね、ちょっと空くか、なんかないかなっていうところなんだけど、ちょっと事前に少し調べてたんだけど、食べ物はあるらしくて、オーシャンズキッチンっていうところがあって、そこで、ちょっと食事の方もね、そんなに大層なものじゃないけども、軽食がありますよ、つって。で、何が食べられんのっていうと、横須賀海軍カレーとか、あとは、三崎漁港の近くだから、ね、三崎マグロと、シラスのチラシ寿司とかね。あと、なんで鳥だかわかんないけども、照り焼きチキンボックスとか、炙りしめ鯖弁当とかさ。ね、そういう、ね、いろんなのがあったりとかして、で、あと他にもなんかつまみっぽいのもあったりするんだよ。唐揚げ棒とかさ、フライドポテトとかさ、いろいろあったりするんだけど。で、プラスドリンクとかも売ってて、で、意外とね、横須賀ビールとかね。まあ、もちろんプレミアムモルツとかもね、飲めるし、他のも、いっぱいありますよ。で、核ハイボールもありますし、ジンジャーハイボールとか、ね、自家製ジンジャーハイボールとかね、ジンジャーサワーとか、多分いろいろあります。ウーロンハイ、コークハイ、ね、いろいろあります。ソフトドリンクもございますよ、もちろんね。ペプシ、メロンソーダ、ね、いろいろあります。まあ、そんなんでさ、まあ、選びたい放題なわけですよ。で、まあ、なんか食べながら、なんて思ってさ、休みましょうと思って。で、ちょっと思ってたのは、ただちょっと高いのよ、やっぱり少しね。こういう場所だから。横須賀海軍カレー、1200円すんのよ。まあ、ちょっと牛乳がついてるらしいんだけど、1200円のやつはね。ついてないのは1100円。いや、1100円ちょっと高いじゃん、カレーね。ココイチだったらいっぱいトッピングして1100円だよ、と思って。ちょっとな、と思って。で、どのぐらいの量なんだろうなと思って、他の人買ったやつ見たら、そんな量がないわけ。俺最近ちょっともうバクバク野郎だからさ、量ないのちょっとあれだなと思って。で、少し目つけてたのが、その三崎マグロとシラスのチラシ寿司で目つけてたの。なぜかっていうと、これレギュラーサイズってなるわけ。で、ハーフサイズってなるわけ。レギュラーサイズは1200円なのね。で、ハーフサイズもあるんだけど、あえて、ハーフがあるっていうことは、レギュラーサイズって結構でかいよねって思うわけ。で、まあいいじゃん。こういうところだから1200円ぐらいまあするよねっていうところと、それ海鮮だからさ、美味しそうだなと思って。いいんじゃないと思って。カレーで1200円はちょっと高いけど、ねえ、海鮮丼みたいな形だったらさ、1200円はいいじゃないと思って。うまそうだし、でかそうだし、ねえ。そしたらさ、売店行ったわけ。もう売り切れてんのよ。で、マジかーと思って、何頼もうかなーとか思ったのよ。もう照り焼きじゃねえなと思ってっから。ね。で、前に並んでた女の子たちが、一人、炙りしめ鯖弁当頼んでた。俺もちょっと気になってたんだよね、実は。なぜかというと、その地元産の大ぶりな鯖の半身を丸ごと乗せちゃいましたって書いてあった。半身を丸ごと乗せてたら結構大きいよと思って。 ね、大ぶりなサバの半身だからね。それはでかいだろうと。で、それを1200円なわけね。じゃあ、炙りしめサバ弁当ください、つって。で、ちょっとケチっちゃって。特に飲み物は頼まないでね。本当は、ねえ、ちょっと、そこで、横須賀ビールとか飲みながらさ、炙りしめサバ弁当食ったらさ、それ最高なんだけどさ、この炎天下でさ、酒飲んでさ、この後また、ねえ、うろうろ徘徊するわけだからさ、ちょっと危ねえなと思ってさ。だから、まあまあ、持ってるね、ペットボトルのね、飲料がありますから、それでいいかななんて思って。で、それを買って、で、2階のデッキに行きまして。で、パラソルね、優雅にさ、日差しをね、避けながらさ、炙りしめサバ弁当食べるわけなんだけど、うまい。意外とうまい。あ、結構いいじゃんって思うよ。1200円の価値があるよと思って。ああいう場だから、普通お値段ちょっと上がるじゃない。でも普通に1200円で、その辺で売ってても、そんななんか、クレーム来ないよねっていう感じ。結構、ボリュームもあるし、炙りしめサバもうまいし、いいよね、と思って。で、ちょっとなんか、少し、炙りしめサバ弁当と言いつつも、隅っこの方に、ちょっとしらすが乗ってたりとかね。してさ、だからなんか一度で二度美味しい的なところもあって、美味しくねいただきまして、これ美味しいなと思って。で、まあ特にねここまで女性との絡みはなく、一人でご飯食べててもね、ツアー中はマスクしてましたよ。だけどツアー終わってね。ご飯食べてるわけだから。マスク外すじゃん。ダンディズムなヒゲが見えてるわけじゃん。ちゃんと整えたさ。前日に。何があるかわかんないから。でも何もないよね。うん。何かあるかもしれないから。ないよ。もうあるわけないじゃん。ヒゲ面のおっさん、ね、捕まえるような女がいるわけないじゃない。でも、おじさんが一人平日に、無職のおじさん、炙りしめサバ食べちゃって。ね、楽しいっつって。美味しいっつって。で、ね、二ちゃんのまとめなんか見ながらさ、ね、弁当食ってさ、ね、美味しかったっつって。ね、で、まあまあ、お時間もね、まだ、1時とかそんなもんですから。13時とかそんなもんだからね。まだまだ長えなと思って。だってさ、最後の、ね、その帰りのその船16時なわけ。その一番遅い時間が、いや16時まであとねえ3時間あるよ。3時間かと思って。でさっきのさツアーねえの方もさ、すごいいっぱい説明してもらって一周回って45分じゃん。だから普通に一人でさ、もう一回同じルートを歩いたら、45分もかかるわけないじゃん。もし45分かかったとしてもだよ。45分じゃん。そしたらさ、ね、戻ってきて、2時じゃん。14時じゃん。まだ。あと2時間もあるよと思って。もう満喫しようと思ってからね、一番最後まで。いや、なかなか長いななんて思って。こんな炎天下でそんなに長くいたら死んでしまうんじゃないかって思いながらさ。で、ちょっとね、疲れちゃったからさ。あと、お腹もね、いっぱいになったからさ。まあ、パラソルの下でね、ちょっと休憩しながら、パズドラ始めちゃって。結構来てんのよ、今。5500万ダウンロード記念とかがあるからさ。今ね、いっぱい来てて、パズドラしちゃおうと。ちょっとパラソルの下ね、無人島でパズドラみたいな。お前は、本当にいつでもパズドラしてんな、みたいな。昔ね、 お見合いパーティーみたいなの行った時もパズドラしてたな、みたいな。あんた無人島行った時もパズドラすんのかいみたいな。ところありますけど。しますよ、そりゃね。パズドラぐらいしか今楽しみないんだからさ。だからパズドラちょっとしてさ。パズドラしてるのを見かけて声かけてくれる女の人いないかななんて思って。まあ、いるわけねえんだけどさ。で、そんなんでさ。ダメだね。うん。受け身。本当に受け身。ダメダメ。自分から行かないとダメですよ。ね。特に男なんだから。男は自分から女性に対してアプローチじゃダメなんだから。そんな、髭を整えて、ねえ、パズドラして、来るわけないんだから。そんなね、おじさんに。っていうさ、ところなんだけどさ。まあ、関係なくね、普通に休憩がてらね、パズドラはしますよ。二ちゃんのまとめ見て、パズドラする。ね、当然ですから。それが俺の流儀なんでねってね、そういう感じだから。だからさ、そんなところよ。でちょっと休憩がてら、まあ、パズドラして時間少しね、経ちまして、まあ、十分休んだでしょうと思って。じゃあさっきのルートちょっと一人で行くかと思ってさ。で、せっかく一人だからさ、やっぱ動画とか回そうかなと思って。で、本当にさっきのツアーのスタート地点から iPhone で動画を撮り、ずーっと動画撮って歩くっていうね、ことをしまして。で、途中さ、やっぱさ、人とすれ違ったりするわけよ。だからさ、そん時さ、やっぱ動画撮ってんのすごいわかるわけ。見ててさ、だってもう持ち方が不自然じゃん。自撮り棒とか使わなかったのね、今回。自撮り棒使わないで、もう普通に手でね、横に、iPhone 横にして、で撮ってたわけだからさ、まあ、確実にあの人多分動画撮ってるんだよねってわかるわけだからさ、そういうなんかすれ違う時とかちょっと気まずいみたいな、おじさん一人でみたいな。しかもさ、もうソーシャルディスタンスとかないじゃん。その、さっきのツアーの時は、12人とか一緒にね、行動してるからさ、マスク外してたけど。もう誰もいないから周り。で、暑くてさ、マスクしてるとちょっともう、危ねえなと思って、逆にと思って。ちょっとマスク外して、ちょっと歩いてたんだけど。だから、ヒゲ面のさ、ね、おじさんがさ、一人でさ、動画回しながらさ、無人島を歩いてるわけじゃん。キモってなるよね。だからさ、ね、キモ動画おじさん見たみたいななるわけじゃん。やだなーなんて思いながらさ、でちょっとね、通り過ぎるときには少し配慮でね、ちょっとあなたのことは映してませんよみたいな感じでさ、ちょっと画面ね、他の方向向けてますよみたいなのしながら、通り過ぎてからまた戻すみたいなしながらさ。歩いて。で、だいたい何分ぐらいかな、15分かかんないぐらいで一周できてさ。でも結構動画長回しよ。本当にもうずっと動画切らずにさ、通り過ぎるとき気まずくても動画はね、撮りっぱなしでちょっとね、画面だけ外すみたいな。しながらもずーっと長回しですよ。で、15分ぐらい撮って、で、一周しましたよ。終わりみたいな。無人島でやること終わりみたいな。なっちゃうんだけど、意外と、実は行ってない場所があったみたいで。その一周はしたんだけど、一周する過程で、途中ちょっと枝分かれしてる道とかもいくつかあんのよ。で、そっち行ってないなっていうのがあって、そこもちょっと行こうと思って。ね、動画を撮影したいじゃんと思って。で、ね、ちょっとまだ見てない場所だしさと思って。で、一応猿島って、ね、このまま終わっちゃうじゃん。ね。 探検して終わっちゃうからさ。でも違うのよ。実は猿島は意外といろんなことができるあの島で、あのバーベキューとか釣りとかできんのよ実は。ね、今回私はあの一人だからバーベキューしないよ、さすがに。一人バーベキューさすがにきついじゃない。でもそういう海辺でビーチがあるのよ。で、海水浴とかしちゃいけないんだけど、まあ、ちょっとチャッパチャッパするぐらいだったらセーフみたいなところで、その海辺のところでバーベキューができる。で、ガスコンロとかその火使ったりするもの、もちろん炭とかそういう着火剤とかそういうのも含め、なんか火起こす系のものとかが島に持ち込みが NG らしいの。なのでそういう設備とかっていうのはレンタルで島の中で借りて、できますよみたいな。だから食材だけ買ってで来ればバーベキューがねできますっていう感じなのよ。だからいいなぁと思って。ねそうやって島を散策してるとさ、そういうことをしてる人もいるわけ。ねビーチのところで。俺もちょっと一人じゃなかったらやりたいななんてねちょっと思ったりはするんだけどさ。いいよね。4人ぐらいでさ、ね、シェアしてさ、シェアっていうか、まあ、機材借りればさ、安上がりじゃない？だからさ、それでバーベキューで、ね、好きな食材買ってさ、無人島でバーベキューとか、したことないでしょ、みんな。まあ、そうそうないよね。うん。してる人の方が少ないから、あれだけどさ。でも話のネタにいいよね。こないださ、俺無人島でバーベキューしたんだけどさ、って。はぁ？みたいな。無人島でバーベキューつって。そうだよ、つって。無人島でバーベキューしたんだ、つって。言いたいよね、少しね。だからさ、結構いいな、って思って。だからそういうこともできる島なのよ。ね。探索して終わりってわけじゃないわけ。で、バーベキューできたりとか。で、他にも釣りとかもできんのよ。実は。で、釣りが、釣り竿とか持ってかなくても、2000円ぐらいで、レンタルできんのよ。釣り竿とか餌とか含めて。だから、まあ、ちょっとね、釣り、やってみようかな、みたいな、やつ、だったら、釣り竿とか持っていかなくても、その場で借りて、で、できるわけ。じゃあ、パルさんね、釣り、すごいハマってるから、もちろんやったんですよね。まあ、思ってるでしょ、みんな。餌釣りなんだよ。餌触れんからね、私ね。ルアー釣りだから、私は。根っからの。ね。釣りは今回しておりません。釣りはしておりませんが、ね、釣りスポットはちゃんと見てきましたから。ね、まあ、そんな感じなんだけどさ。だからさ、ね、釣り、すれよかったよね。で、今なら思うんだけど、でもな、まあ、餌触れないとか言っても、そんなんでもないだろう、みたいなね。ちょっと売店で餌とかどんな感じですかって聞きゃよかったけどね、もうルアー釣りしかわかんねえからなと思って。だからまあそんなんでね、今回ちょっと釣りはしませんでしたけどもね。でもまあ、釣りができるスペースがあるというところで、そのビーチ、バーベキューできるところのビーチとかでも釣りできるし、あとはもっとその奥の方、西の方に行くと、また広場があるんだって。で、これがさっき、その、ツアーで、一周回ったところではなくて、そこからちょっと離れたところ。 ちょっと枝分かれしてたところの奥の方に行くと、そういう釣りの場所があるよって言ってて、で、ここが、広場が、お芋の花っていうね、お芋の花広場っていうのがあって、で、そこから、これ広場なんだよ、普通の。広場なんだけど、そっから降りていくと、磯っぽいのがあって、ここで釣りができます。なっているらしいです。じゃあそこ行かなきゃと思って。ね。またビデオ回しながら。ね、歩いてって。で、着きまして。で、見たら、いい感じ。すごく、釣れそうな場所だったね。前に俺がさ、千葉でさ、釣りした時あったじゃない。あったじゃないとか知らんわなってなるかもしんないけど、あったのよ。千葉の方行って、釣りをね、経験者の人と一緒にね、ルアー釣りしに行ったのよ。で、その時に、それがショアジギングでね、ルアー釣りでやってたから。で、友人は、稲田かな？稲田を一匹釣って、ね、青物釣って。俺はまあ釣れなかったんだけどね。まあ未だに一匹も釣れてないんですけどもね。何回釣り行ってんだって話なんだけど。で、そこの岩場、千葉時ね、岩場のところでやってたんだけど、にちょっと似てるの。まあちょっと、気持ち、もうちょっとなんか、ちっちゃいよ。うん。千葉の岩場すっげえ、なんか壮大な感じだったからね。これ危ねえみたいな感じのところをどんどん進んでってたどり着いた場所でやってたけども、ここはそんなに激しい感じではないんだけど雰囲気は似てる。で、このお芋の花ってお芋のが、カタカナ、花は漢字、お花、ノーズの花です。で、ここがですね、意外と、魚の方も、アイナメ、カサゴ、メバルとかの、魚が狙えますよ、と書いてありまして。なんかね、釣れそうな感じしてた。こういうところよ、と思って。もちろん、そういうなんか、海釣り公園的なところ、結構整備されてて、柵があったりとかして、で、釣りできるところは、やりやすいし、いいんだけど、なかなかまあ釣れづらいと。だからやっぱり、こういう岩場なんだよね。崖というか岩場というか。で、そこで、やると、釣れそうな感じするなと思って。だから今回は、まあ、釣りしないでね、まあ、餌だったからさ、ちょっとあれだけど、今度、もし、猿島行くんだったら、釣り竿持ってってルアー釣り、もう朝から晩までしてもいいんじゃないかなって、思ったりするところもありましたね。で、釣りしてる人何人かいるんだけど、平日だから人自体が少ないわけよ。だし、やっぱその手前の岩場みたいなところでやってる人が多いから、崖の方とかではやってないわけよ。だから、結構奥の方まで歩んでけばもっと人いないし、もっと人いないっていうかもう全然いないんだよ。釣りしてる人が2組とかしかいないから、全然できんのよ。がっつり。だから朝一番の便でね、船乗って朝から夕方、まあ、つっても一番暑い時で朝まずめも夕まずめもちょうどね、かからないタイミングでしかね釣りできないから、釣れるかどうかわかんないけどさ、 まあ、連れたところでどうすんだって話なんだけどさ。とか、そんなんでさ。まあ、釣りもね、ナイススポットがあったりとかして。いいね、と。ね、だから、次来るときは、まあ、一人だったらね、バーベキューはちょっとさすがにあれだけど、まあ、釣りもね、ちょっとあれかもしんないけど、友達とかとね、来るような機会があればさ、バーベキューもできるし、まあ、逆に言えばもう、先に釣りだよね。釣りして釣った魚をバーベキューだよね。最高じゃねえか、つって。ね。で、なんか食べられない魚食っちゃってね、なんか食中毒みたいな、なるかもしんないけどもさ。そんなんでさ。まあ、ね。満喫ですよ。もう、隅々まで、動画も撮れましたからね、島、隅々。まあ、なんで、近々、その動画を、一つにちょっとまとめまして。で、まあ、後から声入れるかどうかわかんないけども、まあ、入れられたら入れて、東京の無人島、猿島探訪みたいなタイトルでね、特にパルナイトの顔とか出てきませんよ。ね、もうただおじさん、ヒゲのおじさんだからさ、そういうの入れないで、ね、普通に、そういう動画で、俺がちょっと解説するみたいな。まあ、今日はこのラジオで解説しちゃってんだけど、大体ね。まあ、動画に合わせてね、ちょっと解説してみたいな。で、アップしようかななんて思っておりますけどもね。まあ、雰囲気伝わるんじゃないかなと思って。自然も多くてね、ほんと、素敵な場所ですよ。ただまあ、そんなに広くないからね、ほんとその、ガイドのね、方が連れてくれたその一周とかっていうのは、説明がなければ15分ぐらいで回れちゃうわけで、くるっとね。だから、そんなに広いところではないけどもね。で、プラス、ちょっとその枝分かれした道、ちょっと行って、で、そういう釣りできるところだったりとか、行ってもだよね。結構網羅して歩いたとしても、まあ、30分もあれば、だいたい全部回れるかなっていう感じの広さでした。で、まあ、ちなみに、なんかパンフレット今ね、見ながら喋ってましたけども、やっぱりさっきの合ってたよね。あ、近かった。東西の長さが、200メートル。南北の長さが450メートル。で、周囲の長さが 1.6 キロ。だいたい合ってたんじゃない？喋りながらそんなもんかなんて思ったけどさ。意外とそんなもんだね、と思って。ね。そんなにずれてなかったかなと思いますけども。で、あとちなみに猿島の由来なんですが、猿はいません。で、猿の多い島かななんて思った人いるかもしれませんけど、猿はいません。じゃあなんで猿島なのっていうと、日蓮さんっているじゃない？日蓮さんが、1253年だね。古い話だね。日蓮さんがですね、房総から鎌倉へ渡る途中で嵐にあってしまって、で、船の進む方向さえわからなくなった中、そんな時に、近くの島に避難したところ、一匹の白い猿が現れて、で、白いでかい猿なのかな。で、島の奥へ案内したという言い伝えから、猿島という名がついたという説がありますと。まあ、これはね、ツアー始まる前になんかビデオ見せてもらったんだけど、その時にね、お猿さんの話とかも少し出たんだけどさ。そんな、ところで、その日蓮さんの、ね、白い猿のエピソードトーク、ね。まあ、これが元になっていて、猿島って名前らしく、全く、猿がいるわけではないです。今はいません。蝶々がいるぐらいらしいですよ。珍しい蝶々が。とか言いながらね、普通にでっけえ蜂とかいたからね、怖えと思って。あと、トンボが飛んでた。謎なんだけど、 トンボ結構飛んでた気がするな。何だったんだろう。ね、よくわかりませんけども、まあ、トンボも飛んでおりますよと。で、そんなんで、あとちなみに、さっき言ってた、お芋の花の場所で釣りすると、ね、アイナメ、カサゴ、メバルとか釣れますよだったんだけど、さっきのビーチの方、そのバーベキューできるようなビーチのところだと、カレイ、キス、メゴチとか釣れて、秋になると、スズキ、イナダ、サバなども釣れると。ぴったりじゃんね、俺のルアー釣りでね。でも危ない気がする。バーベキューのところでルアー釣りとかで、もう振りかぶって投げたらすげえ危ねえ気がするから、まあ、釣りやるんだったらその奥の方の、お芋の花の方でやる方がいいんじゃないかななんて思ったりはするんだけどさ。で、そんなね、ところでさ、まあ回りきりましたよ。で、回りきって、時間の方が、もう、結構、いい時間ですよ。でも、回っての時間だから、回ってって言っても、ね、一周30分寝ちゃうようなところだからさ、でもないんだけど、さっきお昼食べたじゃん？1時ぐらい、ね、13時ぐらいまで飯食ってさ、で、そっから移動して、なんだかんだやって、14時15分とかには、もう回りきったわけ。堪能よ、完全堪能よ。で、14時15分じゃん。で、16時まで時間長いなと思って。帰ろうかなと思って。で、もうさすがにちょっと、日差し浴びすぎて、危ないと。そんな寝てもないしさ、睡眠不足だし、久しぶりの、ね、遠出だし、いつも横たわってた人が久しぶりにね、長時間起きてるわけだし、しんどいなと思って少し。熱中症になっちゃう、危ないと思って。だから、さっきのね、ちょっとウッドデッキのところで、パラソルの下でね、休みながら、まあ、14時45分の、まあ、16時が最終。その1個前が14時45分だから。その便で帰ろうかなと。まあ、それにしてもあとね、30分時間があるから。じゃ、ちょっとそこでね、パラソルの下でね、休もうと思って。で、さっき言ってた、食べ物、飲み物の金額。まあ、ぼちぼちするわけなんですけど、飲み物とかって、例えば、ビールとかだと600円ぐらいするわけ。で、まあ、角ハイボールで550円。まあまあ、良心的な金額ではあるんだけど。で、一番安いアルコールだと、ウーロンハイとかで450円とか。なんだけど。まあ、ここでお酒飲んでもな、とか思って。ソフトドリンクはっていうと、ペプシが350円とかするんだよ。メロンソーダ350円。まあ、大体そんなぐらいよ。ミネラルウォーター200円。とかね。アイスコーヒー350円みたいな。だから、オーシャンズキッチンってところで買うと、ちょっとお高い。だけど、実は、その2階のウッドデッキのところに、もう一個ちっちゃい売店があって。この売店だと、ペットボトルの飲料が売ってたりすんのよ。で、そこで、コーラとかも売ってるわけ。コーラとか、アヤタカとか、アクエリアスとかね。まあ、その辺もいろいろ売ってんだけど、コーラ普通の 500ml が210円だったから。そっちのはいいじゃんと思ってね。うん。あとで持ち帰りもできるし、持ち運びできるしと思って。 ね、こういうとこちょっとね、貧乏症出ちゃうんですけどもね。いや、まあ、ねえ、よくわかんないメロンソーダ350円払うんだったらね、210円のコーラの方がいいでしょ。美味しい。ね。で、210円払って。で、もうコーラ片手にね、パラソルの下でね、優雅にさ、パズドラしながら。ね、最高だな、つって。無人島でコーラ飲みながらパズドラ、つって。最高、つって。平日に、つって。で、そんなんでさ、まあ、30分ね、待ちながら。したら結構周りの人も、みんな、意外と最終まで待たないね。結構な人が14時45分の、船で帰ろうとしててさ。みんなそのウッドデッキの方にいてさ。パラソルの下でね、みんな、休憩しながらね、どうしよっか、つって帰ろっか、つってなってましたけど。で、特に、私、ね、ここで休憩しながら、で、いっぱい集まってきてるわけ。人が。その女の子とかもいっぱいいるわけ。でも特に何にもなかったけど。あれ、パズドラやってるんですかっていうのは、やっぱりないよ。うん。いつ何時、ねえ、で会ってもね、そういうことは起きませんね。うん。やっぱダメだね。パズドラやってる人声かけてくださいっていう T シャツとか着てかないとダメだね。うん。だったらもしかしたらワンチャンあるかもしれないけど。まあ、そんなんでさ。まあ、普通に、もう何にもなく、一人を楽しむ時間。で、まあ、パズドラしながらお時間待って。で、やっぱ、ね、外だからさ、ないのよ。中はないのよ。だから、外だからさ、パラソルの下とはいえさ、やっぱりちょっと暑くてさ。いや、これ限界だなと思って。これ16時までやっぱり待てないなと思って、やっぱり14時45分で帰ろうっつって。で、思って。で、時間が来まして、船もね、こっちに着いたからさ。じゃ、並んで、で、乗りましょう、というところでさ。で、何人ぐらいかな、80人ぐらいかな、が、船乗って、で、帰り。で、そのまま帰るという感じでしたね。で、なんか、猿島の、その船の半券かなとか持ってると、なんかそこの横のその、ミカサっていうその、船があるんだけど、軍艦があるんだけど、隣にあんのよ。その、ミカサっていう軍艦がさ、そこ中見れるようになってんだけど、そこがすごい安く100円とかで見れるみたいなのもやってるらしいんだけどさ。私は即に行かないでね。ちょっと行こうかななんて思ったんだよ。せっかくだからと思って。と思ったんだけど、ちょっとなんかもう、疲れちゃったなと思って。熱中症になっちゃうよと思って。涼しいところ行きたいなんて思いながらさ。で、そんなんでさ。まあ、無事ね、本島に帰ってきてさ。で、お疲れ様でしたと思って。ね、まあ、そんな、猿島一日旅、ね、してきましたけど、まあ、面白いっちゃ面白いよね。無人島ってそうそう行けないじゃん。だから、そういう意味では、すごくいい経験だし、近いしね、ほんと。横浜からほんと、10分15分とかでね、横須賀中央まで行けるし。で、そっから歩いて、ね、船乗り場まで行って、で、船では10分だから。だから、ほんとに、うちからで換算すると、ね、今渋谷の方住んでますけど、そっちの方から行ったとしたって、全部で2時間半もかからないで、無人島に行けます。それは結構面白いよね、と思うよね。で、行ったら行ったで、ね、一人で行って、行ったらまあこんな感じよ。ツアーとかもあるから、 ちゃんとね、なんか、よくわかんないことしないで済むじゃない？ちゃんと道筋持ってね、いろいろ説明もしてくれるしさ。だからそういうのも使えばいいし。で、友達とだったらね、普通に、あっちだこっちだって言いながらさ、別ツアー使わないでね、行っても楽しいし、釣りもできるし、バーベキューもできるし。意外と、ね。で、あとお酒の金額も、言っても600円とかじゃない。だから、普通に、なんで、バーベキューとかまで行かなくてもね。その、まあ、炎天下だとあれだから、まあ、秋口とかだったらね。外でさ、もうビアガーデンじゃん、言ったらさ。一杯600円のビールだったら普通だもんね、ビアガーデンだったらね。そんなもんでしょ、500円ぐらいだからさ。まあ、プラス100円ぐらいかかるわけだけどさ。場所がね、場所なんで。無人島なんでね。だからさ。で、それで、軽食はいくらでもあるからさ、食べながら宴会できるよ、全然ね。そこで、一人3000円ぐらいね、落としてっても、問題ないじゃない。ね。そういう楽しみ方もできるよね、と思って。だからなんか、ブラブラ、ね、島をブラブラして、なんか、ああ、こんな感じなんだね、なんて言って、じゃあちょっと疲れたから、宴会しようか、つって。ねえ、ビアガーデン、ビアガーデンっていうこともできるよって。お酒が好きだったらね。とかそういうのもできるから。まあ、なんかいろいろと楽しみ方はそれぞれでできるかなと思うんで。まあ、バーベキューできるのも結構でかいよね。本当に食材持ってけば、その好きなだけ、ねえ、できるからさ。持ち込み料とかも特にかからないからさ。まあもちろんその、機材とかはね、借りないといけないからさ。それちょっと、ね、少しはお金かかるけど、まあ、しゃあないよね、それはね。そういう、バーベキュー場とかさ、キャンプ場とか借りたら、まあ、それだけ金額かかったりするわけだからさ。あとね、機材のレンタルってね、したらそれはそれお金かかる当然なんだから。いうふうに考えると、結構いいんじゃないかなって思って。で、ただやっぱり土日がどんな感じかが全くわかんないから、そこだけ、ね、ちょっと気をつけていただきたい。平日は、いいよ。人の、なんて感じとかっていうのも、ソーシャルディスタンス、結構保たれる感じでね。そんな多くないからさ。いいかなと思うけど。ちょっと土日が見えないよね。あんなちっちゃい島に、すげえいっぱい来てもね、あれだけど、まあ、船が、100人ぐらいしか多分乗らない船だから、100人からもうちょっと乗れるのかな。普通に座ってたりとかするとね、100人ぐらいだと思うんだけど。まあ、立ってたりとかすればね、もっと詰められるから200人ぐらい乗れんかもしんないけど。だからそんなんでさ。まあ、あと、船のね、時間とかも決まってるからね。1時間に1本ぐらいしか出ないからさ。だからそんなに、島にマックスで、500人とか、600人とか、多分そんなもんだと思うんだよね。すごいな、でも、結構、600人とかいたら結構、ね、詰まってる感じするからね。今回は、動画とか撮ってても、一人で撮れてたわけよ、結構ね。で、たまにすれ違うみたいな感じだったけど。もう常にすれ違ってるような感じになっちゃうもんね。だもし撮影とかしたかったら、平日。ね、そんなやつはいないと思いますけどもね。っていうところで、ね、まあ、平日の無人島おすすめですよと。そんな感じでございました。で、ぜひぜひ、ちょっとね、気になる方は行ってみると。もしかしたらなんか面白い発見があるかもしれませんよというところでございます。で、一応、まあ、せっかく横須賀来たんで、ね、横須賀中央、の駅前でなんかないかななんて思ったんですけど、ちょっとま暑いなと思って、涼しいところ入りたいなと思って、どこですか涼しいところって思って、無人島から一番近いね、この東京湾唯一の 無人島、その無人島から一番近いパチスロ屋ってどこかなと思って入っちゃいまして、でパチスロちょっと見てたんだよね、台を。だってまださ、その、時間的に15時なわけ。で、14時45分の船に乗って戻ってきて、で、10分で戻ってくれるんだから。まだ15時なんだ、この時点で。で、涼みながらさ、スロットを見ててさ。そしたらさ、昔ちょっと打ったことある、仮面ライダーブラックっていうやつの、スロット台があったのね。あれ?と思って。これさ、って。さっき、猿島の展望台あったじゃん。仮面ライダーの撮影に使われてたよね、と思って。で、と思って。その猿島行った帰りに、猿島から一番近いスロット屋さんで、仮面、もう、ほぼないんだよ。もうどこ行ってももうそんな台ね、置いてる店ないんだけど、そこは置いてあるわけ。これはさ、もう神様が言ってるとしか思えないじゃない。もう、ありえないね、そんな流れ。あ、これはもう、仮面ライダー、の台を打てと言っているんじゃなかろうかと思って、これは打って、で今日使った分の金額、これをすべてスロットで回収だと思って、ありがとうございます神様と思って、で座ったわけ。まあ出ないよね。もう途中トントンとかなった時あるんだけど、投資してはトントン、投資してはトントンみたいな感じで。もう全然、その日使った分の金額がプラスにならないわけ。これプラスにならないとラジオ的に面白くないからと思って。ね、ここで完成だからと思って。修学旅行ね、林間学校は、で、家帰るまでが旅行です。今回の猿島のね、無人島散策に関してはパチスロで、今日使った分の金額を出すまでが散策なわけだよ。これで完成すんだから、スペシャルウィーク出ないと困るんだよと思って、勝たせてください、勝たせてくださいと思ってずーっと打って、出ないんだよねやっぱね、ダメだこりゃつって、ボロ負けですよ、ちゃんちゃんですよ、何これと思う。運命感じたんだけどね、猿島で仮面ライダーの撮影があってみたいな、帰りに仮面ライダーの台、もうどこにも置いてないはずの台があってみたいな、これ見つけちゃったらもう絶対でしょって思う、それ絶対出ないよね。結局ダメだもんね。で、そんなんで。もう結構最後まで粘ったんだよ。これラジオちょっと遅刻しちゃうかもしれないななんて思いながらさ。でも、勝たないと。勝って、完成だから今日のラジオはと思って。なんとか勝たねえと勝たねえとと思って。で、勝って、ね。今日使ったお金は全部スロットでね、稼げたのでした。完成!しないわ、完成。ね。悲しいですね、本当にね。そんなわけで、ね、全然猿島行った金額、ね。猿島行った交通費プラス食費、ね。もう全然それを上回るマイナス、ね。逆かいうようなね感じでございましたけどもね、ここまでセットだからね、皆さんもぜひ猿島行った帰りにはね、横須賀中央駅前の ね、パチスロ屋、ね、ピア。もう、ピアとかっていう時点でも出ねえわっていうね、ありますけど。ね、ピア。ね、ぜひ皆さんもね、足を運んでいただけると。涼しいから。熱中症なりかけの人はね、ぜひもう帰りに行くとね、いいかなーなんて思いますけどもね。まあ、そんなね、ところでございました。ね、楽しい楽しい。ね、猿島の思い出がもうぶっ壊れました、最後にね。地獄と思って。ほんとな、出たら超面白かったのになーと思って。ラジオ的に、ね。まあ、出ないのは楽しいのかわかんないけどもね。まあ、そんな感じでございましたよ。ね、ぜひちょっと、最後のパチスロはね、参考にしなくていいと思いますけどもね、猿島はね、参考にしていただけたらと思います。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、そんな、ね、ところで。で、今日はね、まあ、特にお便りくださいね、なんていう告知もしてなかったんでね、特に、いただいてないところですかね。ちょっと一個いただいてますけども、すいませんね、ちょっと募集しとくべきでした。ラジオネームさくらさん、戦闘機落とすための砲台なら、高射砲じゃない、大砲じゃないような気がするって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほど、何でも俺は大砲だと思ってるね。その砲台、何でも砲台なんだね。その中で大砲とかなんとか砲とかがあるってことはね、なんでも俺大砲だと思ってるからね、失礼しました。なんだっけな、なんとか砲なんとか砲ってなんだよ、書いてあるかな、書いて砲台跡、砲台跡、弾薬庫。ちょっとわかんないな。なんか、脳なんとかみたいな感じだったな。脳っていう感じがあった気がします。なんか、途中で散弾するらしいんだよね。弾が出てって、そこで散弾して、で、そこで、何か弾がどれかしらが、飛行機に当たって、戦闘機に当たって、みたいな。なんだけど、猿島自体がちっちゃい島だし、上空にその散弾させちゃうと、散弾した弾が全部落ちてくるんだって。で、それで、なんか負傷したとか、まあ、亡くなってしまったような人とかもいたって。っていうような話をちょっとガイドの人がしてた気がします。そりゃそうだよね。上空に散弾した弾がさ、降ってきちゃったらさ、逃げ場ないもんね。もうね、猿島、そんな広いとわけじゃないからね。真上にね、ドカーンつって、バラーつって、バラバラバラバラバラつって。ね、まあ、全然笑い事じゃないけどもね、それでね。大変なことですけど。まあ、そんなね、いろいろ大変な戦争のね、お話とかもいろいろ聞けましたからね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、あとはですね、まあ、今日、こんな感じでね、メイントーク終わりなんですけども、あと、今週あった話簡単にしていきましょうか。ね。今週あった話なんですが、そうね。最近ちょっとゲームやってみようかななんて思って。ちょっとやってましたけど。なかなか難しいね。ゲームってやつは。やっぱね、FPS とかがさ、人気だったりするわけじゃない。その一人称視点の戦闘系の戦争っぽいやつとかさ。ね、銃で撃ちまくるみたいな。やっぱ難しいなと思って。特に、ね、画面酔いとかはしなかったんだけど、やっぱ難しいなぁと思って。結構やんないとわかんないかなぁなんて思ったりとかね、して。そんなところかな。 まあ、詳しくは来週ちょっと話しましょうか、その辺に関してはね。じゃあ、せっかくのスペシャルウィークなんで、ちょっとスペシャルなね、お便りを一通いただいてるのでね、これをちょっと読んでいきたいと思います。ちょっとスペシャルというか長文なね、お便りがいただいてるんで、これをちょっと最後読んで、今日終わりにしたいと思います。ほんとなんか今日猿島の話しかしなかったね。ほんとはもうちょっとね、話あるんだけど、あれだけ言っとこうか。二つあります。一つが、アイドルマスターの劇場版、ね、アニメなんだけどもね、アニメアイドルマスターの劇場版がですね、YouTube の方で9月1日の10時まで無料で公開しております。よかったら、この機会にぜひご視聴ください。ね、アイドルマスターの回し物ではございませんが、私、アニメの映画、何個かブルーレイ買ったことがあるんだけど、その一つが、このアイドルマスターの劇場版でございます。ただ、これに関しては、テレビ版見た上で、劇場版見てもらった方が もう全然違うから、じゃないと、わけわかんないと思うんで、テレビ版も見てほしいです。しかもテレビ版も YouTube で今多分無料公開してると思うので、ぜひちょっとご視聴していただいて、劇場版もね、合わせて9月1日までなんでね、あと1週間ありますから、で見ていただけたらと思います。まあ、YouTube でね、アイドルマスターアニメとか検索するとね、出てくると思いますから。まあ、それで、テレビ版は確かね、第何話から何話みたいなね、まとまっていて、それがなんか、いくつかに分かれてたりとかするので、1話から見てもらって、最後の方ね、結構いいですよ。20話ぐらいから、そんなにあんのみたいな話かもしんないけど、20話ぐらいから、めちゃめちゃ重くなるんだけど、それがいいんだよ、すごくね。そのアイドルの苦悩というか、そういうのアイドルマスターとかさ、もっとキャピキャピルンルンみたいなさ、踊ってますせーみたいなの風に感じちゃうかもしれないけど、違くてアイドルのちゃんとしたそのストーリーというかドラマがあって、アイドルマスターのその女の子、ヒロインの女の子たちね、いっぱいいるけども、その中で特にピックアップされる女の子がいるんだけど、その子がちょっと悩むんだよね、すごくね。で、そこから立ち直っていくのか、立ち直れないのか、あるんだけど。で、そういうのがテレビ版であった上での劇場版なのよ。で、劇場版は、またその苦悩があったりするの、今度違う子がね。で、そことテレビ版とちょっと重なったりとかする部分がありつつ、それを乗り越えていけるのかいけないのかってところで、最後私は涙を流しましたから、ね、まあよかった。でも二十何話も見れんよな、この 数日で見れんのかな。まあ1話がね20分ぐらいでしょ、 CM なければ。だからちょっと24、26話ぐらいあるのかな。うん、頑張って見てもらって、最後映画ね、うん、で締めてもらえるといいんじゃないかなと思いますけどもね。そんな、あとちょっとテレビ版前半は辛いよ。キャラの分だけキャラ紹介があるからね、前半ね。それはちょっと辛い気はしますけど、まあ、見てもらって。で、後半、ね、その前半、引っ張った分だけ後半は本当にいいから、ね。すごい、いい作品だと思います、私は。好きです。アイドルマスター。それが、まあ、ちょっと9月1日までなんで、ということで、それのお話と、あと、8月25日、もちろん日付変わったんで、今日からだね。火曜日。松屋で、豚キムチの、新商品が出ます。 何それって話なんだけど、俺最近豚キムチがすごい好きで、もうなんかさ、肉のハナマサ行くわけよ俺、お弁当買いに。肉のハナマサでお弁当がその豚キムチ丼って売ってんの、こればっかり食っちゃう。で今もうなんか豚キムチ丼がブーム来てるのよすごく。でそんな中、松屋が今日から豚キムチ始まるんだよね。いや行くよ。ね、それは行っちゃうよってことで、ぜひ松屋の豚キムチね、ご賞味くださいね。何者だっつって、さっきのアイドルマスターからこの松屋の豚キムチからな、何なんだお前はみたいなところありますけど、ちょっとねそれがま、期間の問題もありますからね。アイドルマスターは9月1日までね、あと松屋の豚キムチに関してはねもう今日からっていう、ちょっと日付がねちょっとあるものに関してはね賞味期限ございますから、まあ、早めにね伝えておこうかなと思いました。まあ、そんなお話でございました。じゃあね、これでスッキリしましたんでね、ちょっと一通お便りを読んで今日は終わりにしたいと思います。では、一通いただいてますお便り、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。かなり長文になっちゃうんですが、パルさん聞いてください。マッチングサイトのペアーズでまさかの詐欺行為に出くわしてしまいました。何があったかというと、先日ペアーズでマッチングした女の子と意気投合し、会話がとても盛り上がりエロい話題に発展しました。それで今度の土曜日空いてたら会おうって誘うと、その子から夜なら空いてます、もしご飯で盛り上がったらその後ホテル行ってもいいですよ、せっかくの土曜日の夜ですからと返事が。めちゃくちゃテンション上がった状態で、当日待ち合わせの場所で車で1時間半、待ち合わせの場所へ、しかし予定の時間を過ぎても現れない女の子、するとメッセージが来て、ちょっと用事が長引いて、終わりそうになくて、先にラブホ行ってていいですよ、そこでご飯も食べれますしとのこと。期待を胸にラブホにチェックインするものの、深夜1時になってもメッセージが来ない。さらに待つこと1時間、ようやくメッセージが来たと思ったら、車のエンジンが故障してホテルに行けなくなりました、家族にもこの時間に出かけるなと言われたので今日はすいません行けませんと、まさかの展開に。結局ラブホの宿泊代1万5000円、支払って何もないまま帰りました。そして日曜日、昨日のお詫びをしたいので会いましょうと言われ、なんやかんやで車で片道2時間かかるラブホを指名され、またしても先にチェックイン。しかし時間になっても現れない女の子、するとごめんやっぱりやめときますとメッセージが。まさかの2日連続同じ展開。今回はラブホの料金は8000円、2日間で23000円、何もしてないのに飛んできました。その後メッセージをしても既読スルー、これ完全に詐欺行為というかわざとやってる迷惑行為だと思いませんか。女の子の見た目とエロ話に連れられて、釣られてこんな情けない結果になってしまって、本当自暴自棄がやばいです。悲しい。お金と時間が無残に消し飛びましたというね、おたれたきました。ありがとうございます。スペシャルウィークにふさわしいお便りでございますね。まあこれは大変なことですよ本当にね。まさかのまさかね、ペアーズでさマッチングして、しかもエロい話で盛り上がって、でホテル行きましょうと。すごいよね、テンションそれ上がるよね。でだけどもだけど、まあ会えず。でもまあここで本当諦めちゃうよね。でも次の日 もうワンチャンスあるぞと。ねえ、お詫びしたいから会いましょうって。そこもスルーみたい。二日連続みたい。結構心折れちゃうよね。一日目折れてんじゃん。マジかよと思って。で、二日目だったら、そんなん大丈夫でしょと。ねえ。二日目もみたい。そんなことあるみたい。心マジ折れるよね。いや、これはね、本当に折れる。でも時間、お金と時間飛んでくけど、それ以上に、心がやられるよね。精神すり減るわ、本当に。いや、ただ、ね、このお便りもらって、いや、スペシャルだなと思って。俺がね、これ、逆の発想で、ね、パルさんは、その、他人事だからそんなこと言えるんですよって、ね、言うかもしれないけど、いや、逆に欲しいよね。俺がこれペアーズでやって同じ展開になったら最高だもんね。どっちに転んでも最高じゃん。ねえ、エロいことになったらなったで最高だしさ。で、今回いただいたお便りのね、流れの通りになったらなったで、スペシャルウィークだったら最高だよね。まさかの展開つって。ちょっと羨ましい気持ちもなりますね、俺はね。いや、本当に。ネタじゃんみたいな。なりますけど、スペシャルだね。いいね。よかないけど。まぁ、ちょっとここでね、気を落とさずってのも言えないけどもね。もうちょっと次に行くしかないよね、もうね。でもまさかだね。一日目だったらね、まだいいけどね。二日連続でやられるのはちょっと、辛いね。そこはちょっと、心折れちゃうな。なかなか辛いところだと思いますけども。まあ、そんなね。まあ、気を落とさずとは言えないけどもね。ちょっと次に、向かって走り出そう。ね。もう忘れよう。そんなのなかったんだよ。夢だった。なぜかお金と時間は飛んでったけど、夢だった。ね。そう思いましょう。なかなかいいね、ラブホテルだったらしいですけどもね。なんか、もうかなりおしゃれなラブホテルだったっぽいんだけどもね。私、ね、ラジオネームなんぞこれさん、ツイッターで、フォローしててさ。で、その、リアルタイムなね、つぶやきとか見てたわけ。なんか面白い展開になってんなと思って。したらなんか、とんでもないことになってんなと思って。どうなってんだと思って。で、追ってたわけよ。だから、結構ね、この話、臨場感持ってね、俺はちょっと見ててさ。美味しいなぁと。羨ましいなぁと。羨ましいのかな、わかんないけど。ね、俺としては羨ましい。ただ、スペシャルウィークだったら羨ましいね。これがさ、ね、第600回とかさ、その大台の100回単位のスペシャルウィークとかでこれが起きたらさ、パルさん持ってるねってなるもんね。最高のスペシャルウィークのネタになるんだけどね、っていうようなね、何の励ましにもならないかもしれませんけどもね、そういう風に思いましょう。もうだってもう一生使える鉄板ネタだもんね、本当に。いや、実はさーみたいな、絶対外さないもんね、この話で。これ二日連続ってのすごいよね、と思ったんですがみたいなね。一日目でこうなったんですけど、いや二日目でつってね、え、お詫びがしたいので会いましょうって言われたんですよつって、やったじゃんつって、よかったじゃん、危なかったじゃんみたいな、来なかったんですよみたいな。ねえ、もう、何でもいけるもんね。羨ましいね。 いや、人生ね、鉄板ネタがね、いくつあってもね、問題ないですから。いや、いい鉄板ネタ。ね。お金と時間はね、飛びましたけどね、鉄板ネタが手に入ったと。ね。プラスに考えていきましょうというね、ところだね。まあ、そんな感じでね、お便りありがとうございました。またね、こういうちょっと、まあ、失敗だ。失敗談というか鉄板ネタね、ありましたらね、いろいろ送っていただけたらと思います。またね、なんぞこれさんに関しては、そのやり取りしてた女の子、もし連絡がまたついたとかね、既読スルーからのね、未読スルー、既読スルーどっちだ、既読スルーだから、既読ついてるわけだから、もしかしたらね、返信来るかもしれないからね、返信来た時にはぜひね、三度目の正直の話を聞かせていただけたらね、とても嬉しいですというところでございます。お便りありがとうございました。じゃあそんなわけで、ちょっとお便りとかもね、他にも事前にいくつかいただいてましたけども、ちょっとお時間もほどほど来ましたので、今日この辺にさせていただきまして、また来週ね、メールの方を読ませていただきたいと思います。あと今日ね、いろいろ喋りたいこともいくつかありましたけど、まあその辺ももう来週でね、いいかななんて思って。まあまあハイパーネガティブ期もね、ハイパーネガティブ期も、まあ脱出したことでね、性欲とかも戻ってきましてね。この間1日3回抜きましたから、ようやくね、戻ってきたぞ俺が、みたいな感じになりましたから。ね、それは無人島も一人で行っちゃうわって、ところありますけどもね。まあ、そんな感じでございます。まあ、あと性欲戻ってきたら食欲も戻ってきちゃってね。半額弁当2つとかで、ね、食べちゃってますからね。今体重66キロあっかんね。やべえと。ねえ。で、そんな中、松屋で豚キムチ発売されちゃうから。また太っちゃうと。これ70キロあるぞ。来週までに。怖いですね。本当にね。食ってばっか。ね、食って寝てそりゃ太るわっていうところだけどもね。まあじゃあそんな感じでね、まあ以上で今日はね終わりたいと思います。で、来週なんですけど、来週は、8月の31日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。もう8月終わっちゃうね。仕事辞めてから丸々2ヶ月ね、7月、8月と終わってしまいます。ね、一夏が終わってしまいますけどもね。パルナイト何してたんだ。寝てました。横たわっておりました。ね。でもいいんです。回復したから。これ2ヶ月経って、回復してなかったらやばいけど、なんとか回復の兆しを見えてるじゃん。1日にオナニー3回するっていう、ことが本当に兆しだし、飯も食えてるし、で、ねえ、ちょっと外出もこうやって、無人島に行ったりとか、するぐらいのアグレッシブさも出たりとか、外で動画撮ったりとかね、そうやって。YouTube に動画またアップしようかな、なんてちょっと前向きになったりとか。いろいろしてるから、まあ、若干ね、超ハイパーネガティブ期からは少し脱出してる感があるからね。まあだから、2ヶ月丸々かかってしまいましたけどもね。まあ良き傾向にあるんじゃないかなと思います。まあそんなんで、ね、まあ最後8月のね、ラストの放送ということでね、次回もまたやっていきたいと思いますんでね、よかったら、また聞いてやっていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日はスペシャルウィーク、東京唯一のね、無人島、サルシマスペシャルね、でございましたけどもね、いかがだったでしょうか。まあ、よかったらね、ちょっとサルシマ調べてみてもらうとね、どんなものかね、わかるかなと思いますんでね。まあ、そんなのところもね、楽しんでいただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。